はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回はボードゲームの話ですよ。
お、鬼門の回を叩きましたね。
鬼門、あ、ボードゲームね。
ボ
ードゲームとポッドキャストの親和性は全くないと言っても過言ではないですから、
ね、難しいでおなじみのやつじゃないですか。
まあ、今回この紹介するボードゲームは、
はい、
まあ、ゾンビサイドというボードゲームなんですけど、
はいはいはい、
これに非常に最近私ハマっておりましてですね。
です。みたいですね。
ツイッターでも何かにつけてゾンビサイドやりてーってこうつぶやいているんですけどね。
はいはい
はい。なかなか面白いボードゲームですよというところでね。
はい。
そう、ね、まあ、紹介というかね、こんなんもう紹介し始めるとやっぱそこはボードゲームの話は鬼門ですから、
うん、
まあ、単純に何が面白いかだけの話でいいかなと思うんですよね。
はいはいはい。
まあ、そんな感じで僕の目指すところは、
うん、
例えばこうツイッターでですね、
うん、
今日はちょっと帰りに、まあ、平日でもいいですわ、今日は帰りにちょっとあのゾンビサイドを一緒にやってくれる人いませんかっつったら、
うん、
あ、やりますやりますみたいな、そういう世界になることが僕の目的なんで、
うん、おー、それでどっかでプラッとやってやるってこと？やりますやりますはわかるけど、あの、ね、ボードゲームって難しいの？
いや、でもあの、神戸にはトリックプレイと呼ばれるボードゲーム専門ショップ&プレイスペースがありますから。
はいはいはい。
たまにあの、寄って帰ったりしますからね、僕。
ああ、そこにあるんですか？
あります。
ああ、さすがですね。
僕そこで知ったんですよ。
あ、そうなんですね。
もうもともとまあ、この番組のリスナーさんでもあるまあ、お友達と、
うん、
ちょっと飲みに行こうぜ、みたいな話をしてる際に、
うんうんうん、
まあ、ちょっと時間もあるから、ちょっと、トリックプレイ寄ってボードゲームしていく、みたいな話になった時に、
うんうん、
あ、沢田さんこれ知ってますかって出されたのがゾンビサイドやったんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、その時はチュートリアルと、まあ、シナリオ1個をプレイしたんですけど、
う
ん、
はいはいはい。
かなりの衝撃を受けましてですね。
おー。
素晴らしいと、これは。
あー。
ゾンビ好きであるならば、このゲームをやらないと言わないと。
なるほどね。
いう衝撃を受けて、
うん、
もうめっちゃ欲しなったんですよ、僕も。
はいはいはい。
家でやりたいって。
はい。
もう嫁を無理っくり、こう、なんつうんですかね、巻き込んで、こう、家でずっとやりたいと思って。
は
ぁ、あ、
は
ぁ、あ、
ちなみに奥さんでゾンビのってどうなの？
あの、ゾンビは別に何の興味もないですね。ゾンビというカテゴリーのものに関しては。
あ、は
あ、ただまあ、ゲームとしてやってくれるんで、はい、うちの嫁もね。
ああ、なるほどね。まあ、ボードゲーム好きですもんね、そもそも。
まあ、好きというか、まあ、やってくれる。面白ければ、ちゃんと面白いっていう認識でやってくれますから。
なるほど。
あの、付き合ってくれるとかじゃなくて。そうなった際に、このゲームは普通に面白いと思ったから、ゲームとしてもこれ面白いなと思ったから、
はいはい、
ぜひ欲しいと思ったんですけど、
うん、
調べたらね、これ1万円以上するじゃないですか。
そうなんですよね。うん、
で、よく言うのが、その、ボードゲームやり始めた時は、
うん、
あの、ボードゲームという世界にハマり始めた人って、
うん、
最初はまあ、1000円から2000円ぐらいのカードゲームを買うとこから始まると思うんですよ。
うんうんうん、
で、その時は、なんか、うん、5000円ぐらいのゲームを見て、
うん、
なんか、高えとか、
うん、
なんでこれがこんな値段すんのとか、言ったりするんですけど、
うん、はいはい。
だんだんとこう、深みにはまるにつれて、
うん、
そこ気にならなくなってくるじゃないですか。
はぁはぁはぁ。
で、僕もだいぶ気にならなくなってきたなと思ってたんですけど、
はぁ。
さすがに、当時アマゾンで見た価格が1万3000円やったから、
おー。
さすがにちょっとこれおいすると手が出えへんなと思ってたんですよね。
お
ー。で、そうこうして、そうこうしてっていうか、それでもなお、あ、ゾンビサイド欲しいなみたいな感じのことをずっとツイッターでつぶやいてたら、
うん、
まあこれがインターネットのね、ご縁ですよね。
うん、
なんかもう、あ、いらない、いらなくて手放す予定のある人がいますから、まあ紹介しますよって言われて、
はあ、すごいですよね、まあ、それ。
縁があってその方から譲っていただいたんですよ。
うん、
まああの鍋さん春さんありがとうございますと一応まあ。さらっとこう、お礼の字をここで述べさせていただきたいんですけど。でも、手元に、もう久々にこう、なんていうんですかね、こう、宅急便を待ち遠しくワクワクする感じでしたよ、あの時は。
あー。なるほど。
で、もう到着したらすぐ嫁とやって、
うん。
やったら、まあ嫁も、まあ面白いと、うん。ゾンビあんま興味ないけど。
うん。
ゲームとして面白いってなって、
うん、うん。
それから一週間ずーっと毎日、一シナリオやってましたけど。
すごいな。うん。
さすがにしんどいってなって。まあ、あんまり最近やってないんですけど、
ね。しんどいんですよね、
正直。しんどい、しんどい。あのね。
長いんですよね。
やっぱりこう、調べると、
うん。
重ゲーの部類に入るみたいですね、これは。
ああ。
やっぱり。
うん。
ワンプレイがもう 2時間ぐらいかかってしまう
んで。ねえ、どんなに早くてもね。
うん。
しかもやってるとき意外とその長さ感じないじゃないですか。
感じないですね。
ね、なんか終わったら、おお、もうこんな経ってんのかっていうパターンなんで。
もう本当、ゲームをやった瞬間にこう、中野さんにこう、買えと。
そうですね。指令が飛んできましたね。
そう、もう。
これっつって。
お金持ってなかったとしてもみんなで割り勘で買えって言いましたから、
そうそうそう。あのね、うちが、まあね、あの、会社の部活動として、ボゲ部みたいなのやってますわっていうのは何回か言ってると思うんですけど、それで割り勘で買えばいいじゃないの、これの。そうそうそう。メールが飛んできて、おお、そうなんやって見たら偉い値段で。
そうなんですよ、ね。
これアマゾンやからでしょとか思って調べたら、定価でも7、8000するんですよね、もともとね。で、まあ、僕が引っかかったのは、要は日本語がローカライズされてないんですよね。うん、あの、アメリカ、英語版だけしかなくて。なんか、もともとも
ともとね、そもそもキックスターで始まってるんですよ、うん。で、このゾンビサイドっていうゲーム、もう最近ではシーズン3が発売されて。
うん、らしいね。
さらに次のゾンビサイドの企画も持ち上がってるらしいんですけど。
うん、
全部最初はキックスターから始まってるんですよ。
は
あ
は
あ、だから多分ね、あんまそこら辺の脈絡もよく分かってはないんですけど、
は
あ
は
あ、多分、こう、まあ、出回っていうのも少ないんちゃうかなと思うんですけどね。
ああ、量自体がね。
うん、で、はあ、まあ、翻訳してまで国内で販売しようってする窓口になる会社もおそらくないんでしょうね。
まあ、そういうふうに版権、そもそも展開がね、オリジナルがしてなければ出せないよね。あの。
だから、ますますこう、市場に出てくる、値段がめっちゃ高くなっていくわけですよ。
うん、
だからもう見つけた早かった方がいいでっつって。
そうそう、なんかね、なくなるかもねっていうのがあったんで、うん、で、まあ結構どうしようかなと思ってたけど、なんとかな、まあやっぱちょっと調べたらいろんなとこでやってるのと、あとやっぱ、もともとフィギュア屋さん、フィギュア、うん、フィギュア屋さんっていうか、この会社って、なんか生い立ちをちょろっと見たら、もともとボードゲームのコマ、
うんうん、
ちっちゃいなんて言うんだろう、スタチューじゃねえな。フィギュアっていうか、ちっちゃいコマ、
うん、
3センチぐらいの、あれ、4センチぐらいか。あれ、3センチかな、
何センチでもええわ。
会社で、それ、どうせだったらそれを使ったゲームを自分たちで作ろうみたいなからできたとかってどっかで見てんけど。
ほう。
うん。
そうなんですね。
ああ、らしいですよ。で、見て、あのビジュアル見たときに、あ、これがこんだけついてたら、それは値段張るよねって、納得できたんで、自分の中で。うん、で、まあ、翻訳サイトも多いし、ルールもまあ、みんないろいろ上げてくれてるからできるよって君も言うんで、うん、じゃあまあやるかと。まあ、ゾンビ好きとしては抑えないといけないかも、みたいな、もあって、まあまあ、僕は結局 Amazon で買ったんですけどね。
うん、
ちょっとでも値段落ち着いてたかな、1万切れてたような記憶はありますね、買った時。
あれもなんかそのアマゾンが売ってるのと、アマゾンで売ってるけど、うん、販売店が別みたいな仕組みあるじゃないですか、アマゾンって。
マーケットプレイスですよね。
そうそう。
だから一般っていうかね、どこと誰かがわからん。
あれって業者によってごつい値段変わってくるから。
あ、もう全然ね、それこそ転売ヤーの巣窟なんで、あれが。えらい釣り上がり方しますよね。
そうしよう。まあ、一万切って手に入ったのであるならば、全然上等じゃないですか。
うん。どこってね、届いた時、でかっとか思って箱が。うん、いや、それは でかいのでしょうけど、あんだけフィギュアが入ってたら。やけど、それにしてもでかいなと思って、ほんで開けたらね、何個 ?40 個ぐらい入ってるんでしょ、うん、あれ、ちっちゃいのが。で、なんかパネルもあって、で、作りがすごく、上等というかね、うん、しっかりしてるんで、パネルもかなり厚手の、ボードを、
うん、
なんで、そこはもう、まあ、価値あるなぁとは思いましたね、買って値段の。
いや、僕もね、ボードゲームやり始めて、まあ、言っても、何年も経ってませんけど、
うん、
やっぱこう、なんですかね、まあ、好みとしてはカードゲームをやっぱり手に取ってしまうんですよ。
うんうんうん、
手軽やし。
まあそうですよね。場所も取らへんし、ね。
場所も取らへんし、みんなともやりやすいですけど。
うん、
このゲームはやっぱこうフィギュアとかないと高いよなって思わせてくれるゲームではあります
ね。ああ、そうそうそうそう。ね、ゾンビに囲まれた絶望感って。
いや、ほんとほんと。
本当にこう、周り囲んでるんで、コマがゾンビの。
う
ん、
まあ今回ちょっとゾンビサイドというゲームの仕組みであるとかルールっていうのは、あんまり説明しようと思ってないんで、
うん、
そこはインターネットで調べてもらったらいいんですけど、
うん、
もうゾンビがアホみたいに湧いて出るんですよね、このゲームで。
うん、
で気がつきゃもう、わらー、わらーってこう、よくビデオゲームとかではね、
うん、
ありますけど、そのゾンビに囲われてわらーみたいな感じの、
うん、
それがこう、ちゃんと物理的に、こう、視覚的にこう、見えるっていうのはね、
うん、
なかなか面白い体験やなっていう。
そうですね。で、なんかそれでいて、倒す方に主眼置かれてるじゃないですか。
まあ基本、まあアクションゲーム寄りですよね。
逃げ惑うとか、かわすとかじゃなくて、うん、こう処理してなんぼみたいなルールになってるんで、
うん、
ワッサーってくんの、ワッサーって倒すみたいななんか。
いやでもね、これもね、必ずしもアクションゲーム寄りですけど、うん、ゾンビを倒すことが必ずしも良いわけじゃないじゃないですか。
いや、うん、そうなのよね。うん、
でこのゲームゾンビ倒せば倒すほどその危険度レベルっていうのが上がっていって、
うん、
危険度レベルが上がれば上がるほどゾンビが湧くスピードが尋常じゃないぐらい速くなっていくし、
そうなんですよね。
であれこのゲームでよくありがちなんが、
うん、
まだゾンビ隣のマスオルから大丈夫って思ってたら、
うん、
ゾンビの追加行動っていうのがあって、
はいはいはい、
それで死ぬパターンが多いんですよね。
いや、そう。で、あれ、えげつないなと思ったのが、その追加コードって、まあ、カード引いた時に起こるのもあるけど、
うん、
あの、フィギュアが足りなくなった時もじゃないですか。
もうゾンビのフィギュアが盤上に全部出てしまった上で、さらにゾンビが発生しますよみたいな感じになった際は、
うん、
足りない場合は全てのゾンビを動かしてくださいみたいな。そ
う、もう一回ゾンビ行動しますみたいな。このルールすげえなと思って。だから要は倒さないと、倒して逃げ惑っとったらもうドツボやんっていう。
そう。
だからもう血みどろになりながらも倒さなあかんねや、このゲームって。
まあ、倒さなあかんのですけど、限界があるから、
うん、
言っても、一番最強の武器チェーンソーですけど、
うん、
まあ言ってもサイコロここ振って、
うん、
すべてのサイコロがゾンビ撃退やったとしても5匹までしか倒せないわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、言ったらゾンビが10匹同じマスにおったら、
うん、
もうほぼ死亡なんですよね。
ああ。
だからあんまりこう、なんていうんですかね、真っ向から戦うこともあんまりいいとは限らないんですよ。かといって逃げてれば逃げていても、ゾンビは次から次へと湧いてくるから、
まあね、
そこのバランスをどうにかしてこう取った上で脱出しないといけないっていう、ちょっと知恵も使わなくちゃいけないですよね。
まあ確かに。いやでも、チェーンソーもまあ強烈やけど、両手サブマシンガンで、
はいはいはい、
4回行動とかになってた時に、殲滅力は凄まじいものがあったけどね。
いやでもね、メガネかけたおっさんでしょ。
ああ、そうそうそうそう。
基本メガネかけたおっさんが、両手拳銃になりやすいんですけど、
うん、はいはい。
両刀使いになって、マシンガンで、あ、やっはーって振っとったら、ぐんぐん危険度レベル上がっていくから、他のキャラクターたちがまだブルーゾーンやのに、おっさんだけオレンジとかなったら、それはそれで偉いことになってます。
そうやねね。だから、そこはある程度譲るわとか、それこそ武器回すわぐらいのしないとね。
だからあれもよくできてんなと思うんが、ちょっとゲームに慣れてくると、
うん、
危険度レベルをいかに上げずに、
うん、
先進んでいくかってことを考えないと、
うん、
本当にすぐ死んでしまうんですよね。
うん、そうね、うん。
で、そこでちょっと知恵を働かせなくちゃいけないし、
うん、
その際に、こう、同じマスにいるキャラクター同士の武器とかは、任意でチェンジとかできるから、
うん
ね
うん、
お前のチェーンソーで俺が、こう、抹殺してからもう一回返すみたいな、
うん、
そういうのとかもできて、なんかそういうのも、なんか、なんつうんですかね、知恵を使って何とかできる風なんが考えられてんなみたいな。
そうっすよね。で、面白いなと思ったのが、プレイヤーの順番が、固定されてるじゃないですか。
うん。
回っていくっていうことで。戦闘、プレイヤーターンになった時のプレイヤーの、
はい、もう最初に決めた
順番が決まってて、で、順繰りに回っていくじゃないですか。
うん、
あれって、意外と協力系だとさ、誰からやってもいいのが多そうなのに、
うん、
あえてあれやってると、そのさっき言ったその受け渡しとか、
うん、
その移動にちょっとスキルがあるキャラとかが、生きるターンと生きないターンがあるじゃないですか。
そうなん
ですよ。あ、なんか上手いなと思って。
なんていうんですか、もどかしさがね、
うん、そうそうそう。
俺が最初に行動してたらなんとかなってたのに。
そう、移動力あるから俺が行ってと思ってたら次の一巡した後やったら俺一番最後の行動になってるからとか、うん、なんかそういうのをやり出すと、なかなか面白いんですよね、バランス取りとしても。よく考えてるわーとか思ったな、やってて。
このゲームの僕的な肝的には何かっていうと、
うん、
やっぱゾンビ映画のサバイバル体験がすごいできてん、るんすよ。
うんうんうんうん、うん。
ゾンビ映画あるある的な感じ？
はい。
俯瞰的にゾンビ映画を見てたらなんでそこでそんな行動すんねんとか。
はい。
なんかすげえ、なんかお約束的な死に方とか。
うん。
そういうことが、ボードゲームの盤上で行われるんですよ。なんか知らんけどね。
ああ。
もどかしさみたいなもの。
あるね。あるね。
一番やっぱり分かりやすいかったんが、
うん、
やっぱチェーンソーが最強武器やから、チェーンソーを発見した時ってなんかすげえ高揚感があって、
うんうん、
無敵感がめっちゃあるんですけど、
うんうん、
ゾンビ、まあ5匹ぐらいに囲まれたら、
うん、
囲まれたら、まあ2回ぐらい攻撃したら一掃できるわって言った時に、
うんうん、
全部1出るとかね。まあ映画で言ったらチェーンソー持ってるけど、いざっていう時にチェーンソーのエンジンかからないみたいな感じですよ。あれって。
ほんまやね。
あれって、プスンプスンって、あんな感じとか。あのマシンガンもそうですよ。マシンガンも、もう二丁拳銃やって、ゾンビが迫ってるけども、ここ俺に任しとけっつって、撃つぞってなった瞬間、もう見当違いのところに弾が飛んでいって死なないみたいな。で、その後、ゾンビの追加行動が来て、あと一マスで安心やって思ってたらすぐ死ぬみたいな。で、大抵そういう時って、やっぱチェーンソー持ってるやつとかが、その最前線で出てるから、
う
ん、そいつが死ぬんですよ、大体。で、そうなった瞬間に、いきなりドピンチに陥るんですよね。いやいや、もう俺ら戦う術ないで、みたいな感じの。
ほんとね、個人行動すると死ぬからね。
死ぬ
んですよ、ゲームね。あっという間にね。俺も実際やってた時に、カードで、カードが装備アイテムかな、はいはい、で、探索で一度に2枚引けるってカードがあるんですよ。はいはいはい、あれを引いた、序盤で引いたんですよ、うん。で、序盤で武器持ってない時やから、お、これ来たらすげえ楽やわと、
うん。
武器手に入る可能性も上がるからと思って、次のターンでパーンって引いたら、両方ともアクシ、オプスっていうか、ゾンビが、
あ、ゾンビが
当たるやつ、ね、その場でパクってやつで、両方ともやで、ね、2枚とも。
くれよ、ちゃんと。
それで、ボーンって湧いて、で、そこを俺ともう一人 しかいなくて、その部屋に。うん、もう4人でやって、6人でやったら、他は別動で動いてたから、もうこの2人死ぬねってなって、そこにね、4匹湧いてきたんかな。で、俺があと行動1回残ってるから、ここで、あ、違う、2回残ってたのか。
うん、
ここで、1匹でも片付けたら、うん、ギリギリ1人は生き残るよね、体力1で、みたいなタイミングだって。うん、で、武器も、バールかなんか持ってるからさ、もうそこそこじゃん攻撃力としては、うん。最初の初級装備に近いけど。で、バーンって出したら、全部1、みたいなね。で、会えなくそこで二人死ぬみたいな。
いや、ほんとね、それもね、なんか勝手に自分の中でストーリーの納得さがいって、もうビビってしまって、もう全然振り回されへんかったんやろな、とかね。
そう。ここでこれ出るかっていうのにね、なるっていう、ほんと、その妙、面白さあるよね、うん。
基本的にキャラクターの体力が2しかなくて、
うん、
2回攻撃くれたら死ぬっていう結構シビアな設定なわけですよ。
うん、
で、ゾンビが同じマスに来た時点ではまだ攻撃を受けてないから、こう死なないし、
うん、
次のターンになっても、一回までやったら耐えれるから大丈夫と思ってたら、
うん、
大抵そういう時にゾンビの追加行動が起こって、即死するんですよね、あーって。
あれね、うん。
あのゾンビの追加行動バリエグいなと思って。
ゾンビがいても動けるっていうスキルあるじゃないですか。
あ、一人おるね、
うん。
僕たちの中ではヌルヌルって呼んでるんですけど。これぞヌルヌル持ってるから大丈夫。基本ゾンビがいたら、自分のアクション数よりもゾンビがいたらもうそこから身動きが取れなくなってしまうんですけど。そうそう、
ゾンビ1体につき1アクション食われるみたいな形でね。
うん、まあ、基本アクションは最初3アクションしかできないから、
うん、
もうゾンビが3匹おった時点でアウトなんですよね。
うん、一歩も動けなくなっちゃう。
でもそのヌルヌルだけはこう、それに囚われずにいつでも好きなところに行けるっていう。
で、2歩動けるやついるでしょ、ローラースケートの女かな、
はいはいはい、
うん。あいつのレベルが上がってきたら確かヌルヌル装備できるよね。
ありますね。
あの状態になったらめっちゃ移動できるじゃないですか。うん、で、一人でなんか重要アイテム取りに行けるじゃないですか。
うん、
ぶっちゃけすり抜けていって。それで調子に乗って行ってたらそこにね、追加行動っていう。
いや、そう。
そこにアクシデントで発生してからの追加行動でね、即死ぬとかね。え、これ死んだら誰か取りに行かなかんや、あそこみたいな。完全にそいつに一人に任せてたのみたいな。
いや、そうなんですよね。
うん、あのパターンのがすげえ面白いよね。
で、まあ、その追加行動もね、追加行動で死ぬのも、経験、何回も経験したらもうだいぶ危ないから、
うん、
もうそもそもゾンビと同じマス目にいるのあかんってなるんですよ。
うんうんうん。
だからちょっと距離を置いとこうと思って、安心してたら、
うん、
ランナーの追加行動で、2マス、ランナー2マス進んで死亡みたいな。ランナーも2回攻撃されるから、より凶悪なんですよ。それで死ぬことが多いんですよ。
ねえ。あれはほんと。いや、よく、さすがにボードゲームはもうバランス命やなと思うから、よく練り込まれてて、面白いなと。まあ、やってて、うんって思うのは、やっぱ、序盤で死んじゃうと、その先長いじゃないですか。
あ、まあまあね。
うん、そこがちょっとな、なんかやっぱゾンビ側で何かするとか、なんか自分がゾンビ化してどうかとか、 そういうのをやらないと、モードゲームだけにこう、ね、延々あと1時間ぐらいもう外野として待っとかなあかんっていう。
あ、まずね、やっぱりこう死なないようにすることですよ。
まあそうなんですけど、それでも死ぬときは死ぬじゃないですか。
一応ね、ゾンビサイドのシーズン2からは、
うん、
キャラクターが死んでも、
うん、
ゾンバイバーとして、その先も活動ができるんですね。
ほうほうほう。
2回死ねるんですよ。
ほうほうほう。何ゾンバイバーって。
あの、もう、なんやねんって話はあるんですけれども、要はゾンビになった主人公ですよ。ゾンビやけれども、主人公がチームとして自分の意思を持って戦うキャラになれるんですよ。
ほう。
で、その賛否あると思うんですけど、一応シーズン2からそういうルールがあって、あの、ゾンビになった、なったらなったでの能力があって、それを持って戦えるっていうのがあるから、まあ、あの、2回死なないとゲームからは、退場されないんで、また頑張れるみたいなのあるんですけどね。
なるほどね。
ただそうなってくると、こう、ゾンビの世界観としての本質からちょっとずれちゃうから、
うん、
僕はもうシーズン1の方が好きなんですけど、
うん、
一応僕らローカルでやってたのは、
うん、
あの、死んだキャラクターもゾンビとして行動、ゾンビフィギュアの方に混じって行動するっていうルールにして、一応、その、主人公キャラが死んでゾンビ側になったフィギュアに関しては、
うん、
あの、そいつが好きなとこに移動させられるっていうルールでやってましたよ。
で、あれ、こう優先度ってあるじゃん、攻撃優先度って、うん、あの、狙われる、うん、プレイヤーから排除される順番が、飛び道具だとほら、決まってるじゃない、順番、うん、あれを一番低いっていうか、最後に回しとけば楽しめそうやな、なんか
そう。だからその時は最終的に、まあ、うん、ゲームが進んでいったらもう、生存者がもう一人ぐらいになったんですけど、
うん、
最後は仲間のゾンビに食われて死んでました。
うわ
ぁドラマチックな死に方してましたよ。意外とその仲間死んだらゾンビになるルールは面白いかもしれないですけど。
いいな、それいいな。なんか普通にもあのゾンビ側の目線に立ってゾンビのカード引く役とかになって、
うん、
大量発生したらイエーイってなってあのゾンビゼロとかになったらええみたいな、そんなんしかなかったからな、街側。その追加ルールいいっすね。
うん、
それもルール化したいのね。あとルールがね、やっぱちょっとこう、ローカライズなのもあるせいか、超わかりにくいっていうか。
まあ、未だに何回読んでもわからんルールとか、忘れてるルールとかあるし、あ、こういう意味やったんやっていうことを毎回こう気づけさせられるっていうね。
だからやっぱどっか大きなとこでやってるルールがね、分かればいいんやけど、なんかニコ動でちょっとあの、プレイしてる動画とかかかってたけど、やっぱそれもちょっとミスがあったりとかするみたいに。
まあ、そこはね、もう、よしなにみたいな感じでね、
よ
きに計らってくださいみたいな感じですけど、意外とこう、やったクリアできたと思ったら、
うん、
肝心なペナルティのルール抜かしてて、
そう、
本当は死んでたみたいな時ありますからね。
ね、マンホールがすごくわかりにくいです。
ああ、マンホールは基本的にそのキャラクターがいるパネルに発生するからっていうのを、すごい忘れるよね、
うん、
なんかね。
で、マンホールに、誰もマンホールのあるマスにいなかったら結局発生しないで終わ
る
の？
いや、あれは、マンホールのあるパネル、うん、ボード。
にキャラがいたとき。
キャラがいたら、マンホールのとこからゾンビが発生するっていうはずやった。
その味方プレイヤーが誰もマンホールのいるゾーンにいないかったときは、
ゾーンじゃなくてそのパネルですよ、一枚の。
あ、パネル？
うん。
あ、
確かそうやったはずですよ。
ゾーンじゃないんや。
はい。
パネルか。
僕らも最初そう思ってたんですけど、そうではなくて、
パネルね。
パネル、マンホールが描かれているパネルのどこかにキャラがいた場合、マンホールからゾンビ発生するっていうはずやったですよ、確か。
あー、なるほど。
だからより凶悪なんですよ。わんさかゾンビが出てくるからね。
パネルか。
基本なんかゾンビが発生しやすくなってるんですよね。
まあそうですよね。じゃないとね、意味ないから。そうそう。だからね、そう、ゾーンだと思ってたら、意外とその、いないことがまあまああるじゃない、うん、ある程度考えられてるか、みんな避け出すじゃん、マンホールって生えててこれで死ぬのを体験すると。止めるところ、マンホールの一個手前とかにしだすから、そうすると、ただのスカカードっていうか、
うん、
普通の発生もしないみたいな感じになるからさ。ああ、パネル扱いでカウントすれば確かに。しかもマンホールの数だけ出てくるでしょ、
うん、
結構エグいよね、あれね。
いや、エグいっすよ。だから、 エゴいなと思ったのが、あれ、ゾンビは基本的に均等に分散していくんですよ。枝分かれるする道やったらね。
分離ね。
そう。その際に。
あのルールね。
その、あれめっちゃ謎なんか、
うん、
4体ゾンビがおって、道が2手に分かれてたら、2で分かれるんですけど、
うん、
ゾンビフィギュアが3体やったら、
うん、
なぜか1個追加して、2で分かれるっていう。
あれ分からんよね。
なんでって。
意味が。
なんでって、
うん。
おかしいやんって、発生してなかったのにっていう。うん、
俺もあれは、初めて聞いた時、嘘でしょって。普通に考えて意味が分からん。
基本的にはやっぱ月から次へとゾンビ沸かして、もうゾンビフィギュア足りひんくなったら、その追加ことさせて、いかにこう、プレイヤーたちを死なすか、みたいな感じになってるから、めっちゃ凶悪やなと思って。だからやっぱ基本的には、その、いかに避けて、さっさと脱出できるかやと思うんですよ。危険度レベルが低い状態で、できるだけ戦闘を避けて、
はいはい
はいはい、まあ、脱出口までたどり着くっていうね。
うん。なるほどね。で、ね、ご飯のアイテムとかもさ、
うん、
ただのペナルティーかと思ったら、一応あれ、シナリオってあれを集めるとかもあるんでしょ？
そうそうそう。
でも、ウキウキして武器が一個もないときにあのね、米とかね。
そうそうそう、缶詰とかね。
拾うんですよね。
いらんわ、
うん。
でもあれも一応シナリオによっては、あれを抱えた上で、脱出口までたどり着かなくてはいけないみたいな。
なるほど。いや、まあ、なかなか遊べるけど、時間食うだけに。
いや、ほんま、1シナリオ、絶対2時間ぐらいかかるから、
うん、
ウェブ上のシナリオも言っても何十シナリオありますからね。
なんか予想タイムがね、普通に160分とかかかると、なんかちょっと尻込みするよな。ちょっと手軽なネーカーみたいな。
そう、あんま手軽なシナリオがないんですよね。
うん。
60分ぐらいで終わるような。
まあ、そうそう、60分、6人で60分とかあるとな、いいんだけどね。
一応、なんか、その、推奨人数みたいなのがあるじゃないですか、プレイヤー、
うんうん。
あれ以上のプレイヤーを追加したら、
うん、
楽にクリアできる時とかもあるんですけど、
うんうんうん、
それでも言っても、2時間ぐらいかかるからね。まあ、重げっちゃ重げですよね。なんか僕も、この間、そのゾンビサイドだけをやる回っていうのを開いたんですけど、
うんうんうんうん、
言ってもあの時で、何時間やったやろ ?8 時間やりましたけど、2.5 シナリオぐらいで終わりましたよ。
ああ。
数こなせへんかったからね。
だいぶやな。
やっぱりこう、なんか新しい人を交えてやるってなったら、どうしてもこう、チュートリアルからやらなくちゃいけないから。ああ、
そうね。
だからできれば、ゾンビサイドのことを知った人を前提でやるってなっても、言ってもゾンビサイドやる機会なんかないやろうから。
まあね。
なかなかこう、ジレンマ的なところがあって。できれば僕は本当、もう、今からちょっと今日会社の帰りにトリックプレイ寄ってゾンビサイドやりますから来てくださいっていう人がね。
そういうことね。
たくさんたくさんおれば、みんなゾンビサイド知ってる状態でできる世界になるじゃないですか。
そうか。あれちなみにそのシーズン変わると、キャラクターもやっぱりまた、ま、違う人たちが増えてる。
一応ね、キャラクターも様変わりするんですけど、
うん。
昔のキャラクターも使えるんですよ。
ああ、やっぱそういう風にやってんや。
で、まあ最終的には、好きなキャラクターでやってね、みたいな。
ああ、いいな
感じにはなるみたいですよ。
なんかね、一応、キャラシートの裏に、まあね、自分自作のキャラを作れるよ、みたいな感じのがあったりさ、
うん、
するじゃないですか。
うん。
ああいうのもあるから、そこら辺の拡張性は持ってるんやろ
う
な、と。
まあ、良きに計らってっていう、好きにやってな、自分たちで考えてねっていうところもあるから、
うん。いやー、いいですね。まあ、そうですね。時間が、なかなか大変だから、ぐらいかな、ほ
ん
と。
いやー、ほんまそうですね。あとやっぱり疲れるんですよね、やってたらね。
だいぶ。ほんと。
後半になってくると頭ぼんやりしてくるから。
うん。そうそう。しゃあないよね、それはどうしたって。
それで死んだ時のなんだかな、あかん。まあ、死ぬこと自体も気持ちいいんですけどね、なんか。あかんかった、あかんかった、つって。
うん、
逆にクリアしたらちょっと物足りひん時あるから。
そうなんよね。なんか不思議よね、あれね。
やった、脱出できたってなった時に、うーんって、知らなかったな、みたいな。
なんか、そうそうそう。もうちょっと、じゃあ危険のレベル2から始めるとか
ね。あえて。
うん、あえて、みたいな。
やっぱりね、こう、なんていうんですかね、でも体感、ゾンビ体験をしたいからですよ、結局のところは。クリアが目的、ゲームとしてのクリアが目的ではなくて、 いかにこうドラマチックなシチュエーションに見舞われるかっていうところかなと思うんですけどね。
そうですね。
これを実際にそのゲームとしてカリカリに攻略しようと思ったら、
うん、
あんま思わないんちゃうかなと思うんですよね。
ああ、そうですよね。それこそね、あの、さっきの2階移動とヌルヌル君があったら、一人だけ脱出は全然容易やからね。
そう。言ってしまったら、あの、プレイヤー、あの、脱出の条件も結構曖昧で、
うん、うん。
言ったら、誰か一人がたどり着いて、他全員死んでたら、それはそれで勝ちじゃないですか。
そうなのね。死んでたのね。
そう。
あの、だったら行くよみたいな。
そう、じゃあお前ら全身で俺だけ生き残って先行くわ。もう、ゲームの攻略としてありになってしまうんですけど。
うん、
まあそういうゲームじゃないっていうところで
ね。まあそうよね。まあ、そうね。ゾンビ体験としては。
いや、だから僕は本当に、なんて言うんですかね。あの、まあゾンビという創作フィクションに求める要素としては、
うん、
まあ、絶望感であるとかいろいろ前語ったことがあるんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう意味でのサバイバル的な要素としては本当によく再現されてるなっていうのがあって、あの、プレイ感覚はね、レフト4デッドに近いんですけど、
うん、そうなんですよね。
ビデオゲームの。
そうなんですよね。あれも大好きなんで、なんか、このゲーム、ゾンビサイドやった後に無償にやりたくなるんです
よ。いや、わかりますわかります。ただ、でもやっぱり僕は、もう、レフト4デッドよりもこう、ゾンビサイドを押したいのが、やっぱ、レフト4デッドはどこまで行っても FPS なんですよ。
まあ、そうですね。
やっぱシューティングやから、
うん、
まあ、やっぱりこう、ゾンビを、に弾を当てる技術を上達する、させるゲームじゃないですか。
うん、
そういう意味では、若干サバイバルではないので、
うん、
シューティングゲームなので、
うん、
その意味ゾンビ体験を、ゾンビの世界観を体験するという意味では、やっぱこのゾンビサイドをね、僕はこう押したいですよね。
そうね。
レフト4デッドもあれ、上手い人とやったら、スイスイ先進んでいって、味気ないですからね。
まああれもね、コツとか、例えば誰かに引きつけるとか、その、いろいろあるはあるんですけどね、あの、上手い人なりの、あの、ご利用しが基本的にはできないようになってるんで、あの、高難易度になってくると。
うん、
それはそれで、ああ、こうやって立ち回るのかとかあるけどね。あの、スイス行くのも、結局あの、ちょっと遅れたやつのところにパニックが発生したら、そいつの方に全部ゾンビが行ってるから、その間にめっちゃ移動できるみたいなね。
それも、言ったらゲームのからくりを知った上での攻略じゃないですか。
そうやね、そうやね、それは
そうなると、ちょっとあの、体感とかとかまた違った意味になってくるんで。
確かに。
ゾンビサイドのいいところはね、よくもあるくもあの、サイコロの目にかかってるとこなんですよ。
うんうん、
どこまで知恵働かしても、サイコロ1やったらゾンビ倒せないっていう。
そうなんよね。
まあそういう運要素も嫌う人も中にはいるとは思うんですけど、それがあるからこそドラマチックになるなって思うんですよね。
うんうんうん、
よくあるのが、あの、たまにこう、物資として弾丸を手に入れたら、
はいはい、
振り直しができるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。ありますね。はいはいはい。
微妙な、出目が出た時に振り直すか振り直さへんかっていう判断。で、振り直したらより悪くなったみたいな感じの、あれって。
ある。調子乗ってる時に限ってある。
そう。やっぱそういうところはこうサイコロならではかなっていう気がするんですよね。
あれね。ようできてるわ、ほんと。
だからある意味、その、ゾンビサイドのプレイ体験を、逐一記録していって、リプレイ書くだけでも、まあ、ゾンビ災害小説ができていきそうな感じ、ね。
ワールドウォー。
そう、まさにワールドウォー Z 的な感じの。
はい。
小説の方のね。
はいはいはい。
感じになるんかなっていう。
確かに。
いや、ほんと、なんていうんですかね。あの、ゾンビ世界ごっこをしたければ。
うん。
まあ、このゾンビサイド。
うん。
いいですよっていうところで。
うん。なかなか敷居高いですけどね。
いやー、確かにプレイするまでの敷居高いな、ほんと。
まず買うのも高い、人集めて、しかもさらに時間、
うん。
で、ね、やっぱそのルールの飲み込みとかもあるから、やっぱ相当興味持ってる人じゃないと、こう、うん、なあ、やろうよ、みたいな感じで連れてきたやつだと、そこにしんどいわって言われると。
ええわーってなりかねないですからね。
そうそうそう。そういう意味じゃ高いけど、まあ、それが故にマッチしたときは本当面白いよね、うん、なんか。一応、うちの、まあ、ボケ部では、2回やったんかな、
うん、
?2 回で5時間ずつぐらいやって、まだやっぱやりたいっすってなって。
5時間もかかったんや。
あの、いや、だいたいボケ部1回やると5時間ぐらいなんですよ。
うん、
で、シナリオ的には3つぐらいやったんかな、結局。
ああ、シナリオをね。
うん。 で、まあ、まだやりたいっすってなってるんで、まあ次、またもうちょっとやろうかってなってるんけどね。ようやっとこの間の3回目で、なんとなくこう、あ、こういうことかのルールが、わかってきたぐらいなんで、うん、今までやっぱちょっと、あ、え、これって実はこうやったんやとかがあったから、多分次ぐらいで、歯応えあるシナリオやるのが一番面白いんじゃないかなと思ってるんだけどね。
ね、ちょっとアドバイスをしておくことですね。
ほうほうほう。
同じシナリオは何回もやらない方がいいっていうことと。
おー、なるほど。
武器カードは数えない方がいいです。
数えない。
武器カードの数を数えない方がいいですね。
ど
の武器が何枚あるかっていうのを知ってしまった瞬間に、
ああ。
だいぶからくりを知った上での攻略になっちゃうんで。
ああ。
この前ちょっと見てもうたんですよ。シェーンソーって何枚あるんかなと思って。
は
あ、
は
あ
はは
あ、気づいてしまったんですよ。その武器の約束ごとに。
ああ。
でもそれを知ってしまった瞬間に、もう次からゲームするときに、うん、あの武器はあと何枚あるわとか思ってまうわけじゃないですか。
ああ、なるほど、
ね。あれはね、やめた方がいいなと思いましたね。
はあ、は
あ。あと同じシナリオを何回もするのも、
うん、
同じシナリオを続けてもう一回やろうかってなったら攻略が発生してしまうんで、
うん、
ちょっとドラマチックさが失われてしまうなって思いました、
ね。ああ、それはありますよね。はいはい。なるほどね。
その2点はね、これゾンビサイドでやらない方がいいかなと、
うん、
個人的には思いますね。
うんうんうん。なるほどなるほど。わかりました。まあ、うん、同じの2回はそもそもつまらんっていうかね、そう、クリアしたいわけじゃないからね、まあ、クリアしたくないって言うと嘘だけど、なんだろうね。
一回ね、僕らつか嫁とやってて、
うん。
クソ腹立つからもう一回やろうぜ、つってね。もうちょっとでクリアできそうやったのに、みたいな感じで、
ああ。
もう一回やろうぜってやったんですけど、
うん。
二回目がめっちゃ思んなかったんですよ。味、なんか知らんけど思んなかったんですよね。
なるほどね。うん。まあ、ね、シナリオとかも、やっぱいろいろ考えられて配置されてるのが、あ、こういうことでここにこうなってんのかがちょっとわかるからでしょうね、2回目とかってね。確かにそうなると、うん。あんまやらない方がいいですよね。せめて同じメンズで同じシナリオっていうのもやめた方がいいですよね。多分。あれ、人の行動によってね、劇的に変わるじゃないですか。
そうそうそう。
なんかね、やっぱ後半、相談しないでいこうとかになってね、うん。相談は多少しても、本当にやるやらないは、もう本当プレイヤーの意思に委ねるというか、だからこここうした方がいいよねっていうのは、まあ、やってもいいけど、じゃあそうしようってやるかはどうかは、そのプレイヤーに任すみたいなのが、この間なんか、勝手にルール化されたりで。
いや、いいと思いますよ。結局、ゾンビ映画とかでも、
うん、
結局、登場人物の、過去それぞれの意思で動いた結果悲惨な結末になっていくわけやから。
そう。だから、ここ取りに行くべき、行かないべきってやったら、もうそれお前が決め、みたいなね。うん、なんかそんな感じになってて、ああ、これはこれで面白いなと思ってたけど。
だから僕もこの前、二人で、三人のキャラ持ちでやったんですけどね。
はははは。
お友達の方と。
はいはい。
逆にこう、スイスイ進んでまうんですよ。じゃあ次、こうやってこうやるわ、とか。で、自分の持ちキャラが3人おるわけやから、
うん、
まず最初にこいつにこれ刺して、これ刺して、これ刺してっていうのが、組み立てが容易になってしまうんで、
うん、
ドラマチックさがちょっと失われていってしまうんですよね。
確かにね。
それでもあれですね、アボミネーションが発生したときは、
はあ、
もう有無を言わさず、もう知恵とか関係なくなってくるからそうなるで、いかに火炎瓶、をするかっていうのが目的になってくるとね、ゲーム性がめっちゃ変わってしまうんですけど、
あいつってそれしか対処法なかったっけ？
なかったっす。
ああ、
もう火炎瓶ですじゃないと倒せないんですよ。
ああ、そうか。あとはじじじじ迫ってくるの
をどう
裁くかだけなんや。
そうそうそう。
なるほどね。まあうまくいきゃね、なんやろう、こうおとりとか使って別の方から。逃げ出すと、動きは決して速くないもんね、あれね。
まあそうなんですけど、おとりもね、なんかここで俺じゃあ音鳴らすわとか言ってね、おとり鳴るわとか言ってたら、ゾンビの追加行動に、ランナー混じってて死亡とかね、よくあるんですよね。
あー。ランナー意外と肝な。
ランナーだいぶ凶悪ですよ、あいつは。
うん、しかも、ね、フィギュアの数もそんな多くないし、うん。
ランナーの追加行動は凶悪やな。
うん。そうそう、さっきも言った、遠距離攻撃の場合、優先順位がこちらで決められないじゃん。スコープつけてない限り。あそこもようできてるよね、なんか。
うん、
よりね、ウォーカーが、ウォーカー、
ウォーカー、ファッティ、うん、ランナーやったかな？
ウォーカーを排除しないと、次のに攻撃がいかないってことでしょ、うんうん、でしかもファッティがさ、ダメージ値をカットしちゃうし。
そうそうそう。だからランナーが一番最後やから、ほんまランナー生かしとくと、だいぶ凶悪なんですよ。
あれ、えぐいよね。
早々に。よくあるんが、もうじゃあランナーを始末するから、チェーンソー持ってるやつが飛び込んで殺して、また帰ってきたら大丈夫やん、みたいな。
はいはいはい。
じゃあ俺行くわ、つって飛び込んでサイコロ振ったら出目悪くて、はい、ランナー死んでません。次、はい、ランナー追加行動来ましたってなった瞬間すぐ死ぬっていうね。はい、さよなら、つって。
追加行動恐るべしやな。
そういえば僕最近、あの、拡張で犬ってやつ買ったんですよ。
あ、マジっすか。お拡張は追加なんですね、普通に。
はい。
そうシリーズ問わずできるんですか？
いや、できるみたいですよ。
それいいな。
犬ってやつがあったから、買ってみたんですよ。で、まだやったことないんですけど、ルール読むと結構凶悪で、
は
1アクションで3マス進むんですよ、犬って。
おお。
しかも、なんか、射撃武器が当たらないっていう。
最悪やん。
なんじゃ最悪でしょ。
めっちゃ強いやん。
そう、ちょっとやってみたいな、思って早く。一応、味方の犬もいるみたいなんですよ。
え？
ゾンビ犬と味方犬がおって。
どういうこと？
味方犬は自分の代わりになんか戦ってくれるみたいなんですけど。
う
ん、
マジか
よ。まだちょっと、ちゃんと見てないから、わかんないですけどね。
ええー。
ただなんか、射撃武器当たらないとか、1アクションで3マス進むって、かなり凶悪じゃないですか。
うん。
まさにあの、バイオハザードの窓ガラスをガッシャーンって割ってくるあの、
いいね、おるけど、そんな強ないやろ。でも。なんやろ、例えばあの、近接攻撃がサイコロプラ1命中判定みたいなぐらいで、振り回してたら当たったぐらいの感じにしといてもらうのさ、つらないそれ。
多分、なんかちっちゃくて動きが速いから射撃武器が当たらないってことなんでしょうけど。
え、拡張ちなみにいくらぐらいやつですか？
高かったよ、結構。ここで、何本やったっけ ?3000 ぐらいはするんじゃない？
あ、でも、またフィギュアついてるんですか犬の。
そうそうそう。
あ、いいですね。いいですね。やっぱし、そういうの。
うん、やっぱ、フィギュア、いるよなって、必要だねと思いましたね。
あの感じね。
やっぱこう、イマジネーションだけで、済まない、ところもあるよなって思って。いや、ゾンビサイドの拡張3000どころじゃないな。5000とかやな。
うわぁ、割とすんな。
僕、オークションでこうだからね、安かったんですけど、それでも3000しましたから。まあね、ゾンビサイドちょっと本当、ゾンビサイドをやる人ばっかりになればいいのになって思いながら、毎日過ごしてますけどね。
なるほどね。
いや、本当ね、神戸近郊に住んでる方で興味がある方がいらっしゃいましたらですね、
うん、
僕がツイッターとかでやろうぜって書いた時はですね、
うん、
お付き合いしていただけたらなと思うわけですよ。
なるほど。
うん。
いいですね。正月またやりますかね。だいぶさっきや。
いいけど、
うん、
だいぶ時間のゆとりを持ってないと。
そうだよね。いつもの夜中からスタートして朝になっちゃうからね。
そうですよ。
それはいかんですな。そんなとこでしょうか。
そんな感じですかね、はい。はい。そんなわけで、
はい。
お送りしたのは沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
はい。さよなら。